TBS Podcast。文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ。今ね、流れていますのが、飯島麻里さんの愛覚えていますかという1984年の、ナンバーでございます。さっきね、斉藤さんがもう愛覚えていますかだけ言いたくて、もう歌手名言い忘れる。で、曲が流れてる間、もうスタジオがなんかこう、すっごい、こう、ほっこりしっとりした空気になって、ちゃんとみんな2022年に帰ってきて、本当に。今日のテーマが、愛を覚えていますかじゃないですからね。今日のテーマが、なぜ今私たちはこんなに覚えられないんだろうということで、皆さんのね、あれなんだっけ体験っていうのを、募集しているんですが、ラジオネーム、郊外鉱山、藤沢市の方です。なぜ今私たちはこんなに覚えられないのだろう。思わず、わかると叫んでしまいました。思い当たることしかない。予告編で皆さんが挙げられていた例、すべてに膝を打ちました。アニメの作画監督が覚えられない。人の顔と名前が一致しない。プレイリストに曲をぶち込んでリピートしてもタイトルとアーティスト名を覚えていない。もはや覚える気がない。などなど全部当てはまります。当方、ゴリゴリのオタクで不女子なのですが、前述のように、アニメ関連は覚えるとなるとハードルが高いです。毎期、追わねばならない、作品が多すぎて、タイトルはあやふや、作家どころかキャラの名前も覚えられません。キャラのことはキャストで呼びます。山ほど読んでいる BL は、攻めの子、受けの子、もしくは、黒髪、白髪っていう覚え方、キャラに失礼っていう自分の中で。最近の覚えてないエピソードとしては、今期始まったゴールデンカムイ第4期のオープニング曲のアーティスト、アリ、フィーチャリングマミー D について、バンド名の由来って何だろうと調べてめっちゃ納得したので、1週間後には綺麗さっぱり何の頭文字だったのか忘れているという体験です。モハメドアリじゃなかったっけ？めちゃめちゃかっこいいアーティストですからね。まあ、置いといて。などなど、たくさんちょっとね、アニメに、まつわる話を、たくさん書いてくれているんですけれども、こういうのって、やっぱこういう場で書かないと、まあ、なかなか覚えないっていうことあるかもしれません。最近なんかやっぱ聞いていると、全然誰に見せるわけでもないのに、あれなんですよね、ライブレポを自分用に書くんですよね、みんな。忘れないために。覚えている間にもう自分用長文ライブレポ書くみたいな話とかっていうのを聞くと、あ、なんかやっぱこう覚えてたい、だから語りたい、文字にしたいなんていうのもあるのかもしれないな、と思ったりする次第です。一方で、ラジオネーム、マルコショーン。今回のテーマ、なぜ今私たちはこんなにも覚えられないのだろうとのことですが、メールテーマを送る前にチャーリーはじめライフクルーの皆さんにお聞きしたいことがあります。それはなぜこのテーマで語ろうとしているのかということです。正直なところ今回のテーマや予告編を聞いて、それって年のせいではとしか感想が出てこないのです。深夜の1時から4時までの3時間の生放送の間、様々なメールや出演者の話が出てくるとは思いますが、それらを聞いても、まあ結局年のせいだよねと片付けられる話にばかりになる気がして、正直深夜の3時間、聞き続ける自信がありません。で、偉そうなことを言ってるのは承知ですが、このテーマをなぜ掲げたのかを聞きたいです。少しこのテーマの捉え方の指針というかコンパスのようなものを見せていただけるとありがたいです。なんかこうたまにセミナーとかやってるとこういう質問を受けることがまああるんですけど、指針とかコンパスがあったらこの番組はもうちょっとちゃんとした番組になってると思うんだよ。どちらかというと指針とかコンパスを探すための番組だと思っているので、そこまで明確にあるわけではないんですが。ちらっとね、さっき言っていた話で言うと、思い出せないと覚えられないはちょっと違うなと思っていて、カレーによって出てくるあれなんだっけは、覚えていたはずなのに思い出せない。なんでね。で、今日喋ろうとしている話は、もちろんそっちも含む人は、メールの中でもかなりあるんですが、それよりはどちらかというと、あんなになんか好きとか、こう心を動かされたとか、あるいは、覚えていなきゃと思ったのに、なんか実は覚えようとしていない、みたいな、記憶に残そうともしていないんじゃないだろうか、我々はっていう感じが、あったりします。で、さらにその記憶に残そうともしていない感じっていうのに、なんか違和感を持ってなくないですか、もう、みたいな。なんとかをちょっとこう、で、さらに言うと記憶に残してる人とか見ると、え、すげえみたいになってませんか、みたいなことをちょっと、思っていて、なんかこんなに こう、覚えるとか思い出、なんつうんだろうな、その、覚えようとすることに対して、こんなになんかこう、なんだろう、パッションというか、いうのを、なんか感じないもんなんだな、今。っていうのが、まあ、念頭にあったりはします。もちろん、それも、本当にその人によってはもう、加齢で単に覚えてないだけの、人とか、まあ、単純に情報量が多くて覚えてないだけっていうのもあるんですけど、僕の違和感はどっちかっていうと、なんでそれ嫌じゃなくなったのもうっていう話なんですが、コメカさん。まさにその最初に話出てきたように、まあ、覚えてようとしてましたよね、なんか、割と一時期。
そうですね。というか、例えば音楽聴くときとかでも、自分の記憶をこう、辿ると、まあ、音楽をこう、なんていうんですか、ステレオで聴いてること自体ももちろん楽しいんですけど。
ステレオで聴いてましたからね。
そう。
今、ステレオってiPhone でしか音楽を聴かない皆さんからするとわからないかもしれないですけども、家に、2台のスピーカーがあって、右と左から違う音が聞こえてくるステレオっていう。
モノラルじゃないやつ？
コンポ？ステレオアンプのついた、プレイヤーが昔は、どの家庭にもそこそこありましたと。
そうだからその、なんかこう設備で、こう、まあ音源聞くこと自体も快楽ではあるじゃないですか、もちろん。ただ、まあそのレコードにまつわるこう物語だったりとか、こうお話だったりみたいなことを覚えていくことの快楽っていうのもすごくでかかったなっていうのが、やっぱ自分の実感としてあって、だから今思い返すと、じゃあ自分音楽そのものが好きだったのか、音楽にまつわるお話とかが好きだったのか、どっちがこうね、比重がでかかったんだろうぐらいのことを考えちゃったりする時もありますね。
なんか、覚えてるのはそれこそ曲のその細かなことよりも、あのメンバーは元誰それのメンバーでみたいな、何々のメンバーでとか、そういうことしか覚えてないみたいな。
うん。だから自分の場合は、もうそういうエピソードばっかりで、こう、サブカルチャーとか音楽の歴史を、こう記憶してたなみたいなことをなんか今回のこのテーマを考えてた時にちょっと改めて思いましたね。
なんでしょうね。その覚えていることがまあ一つの快楽だったって話ありますけれども、それってどんなことを具体的に覚えようとしてました？
だから例えば僕はその中学生ぐらいの時に自分が生まれた頃のサブカルチャー、その1980年代のサブカルチャーとかにすごく興味を持ってたんですよね。でそれはなんかこう架空の記憶なのかもしれないけど、なんかその頃の音楽とかを聞くとノスタルジーとかをすごく自分の中で感じて、なんかそういうこうサウダージじゃないですけど、なんかそういうものをたどっていきたいっていう気持ちになったんですよね。でその時にこうまあいろいろレコードを掘っていくためには、まずそもそもこうディスクガイドとかを読んだりとか、その当時のこう歴史を知るっていうところから入っていかないと、まあ、もう何もこう地図がないじゃないですか。だから、まずそっちの方から行くんだけど、で、その物語を知ること自体がすごく楽しい。まあ、言ってしまえば、だから別に、本当は小説とか読んでもよかったのかもしれないんですけど、なんかその時代のサブカルチャーをお話として体験するっていうことの方に自分の興味がいってしまう。その中に音楽がいるとか、まあ映画とかいろんなものがこう、ポツンポツンと、こうね、ポイントとしてあるみたいな覚え方をしてた記憶がありますね。
そっかそっか。だから一つ一つの作品で完結してるんじゃなくて、まあ、時代とか、それから流れとか、そういうものの中の一つの現れが、まあ、曲だったりアーティストだったりした、
そういう聞き方をしてましたね、やっぱりすごく。
今は、まあ、もちろんそういう聞き方することも、YouTube なんか掘れば歴史はわかるから、もう昔のことにすっごい詳しいマニアックな若い子も、まあ、いますけれども、そういう意味では、今そういうことができないわけじゃないんだけれども、なんか、ご自身としてはそういうモチベーションにはあんまり。
これ結構微妙なところで、今でも別に、表現とかジャンルによっては、物語をたくさん生産してるジャンルは、まあ、いくらでもあるとは思うんですよね。例えば、まあ、ラップのシーンだったりとか、アイドルのシーンだったりっていうのは、むしろ、ロックとかと比べて、より強力にこう、キャラクターがバキッとあって、だって、ロックバンドとかだったら、かつてだったら、例えば、その、一つのバンドのベーシストの物語とか、そんなに強力に立ち上げられないじゃないですか。
シドビシャスぐらいかな。
そう。みんなが知ってるバンドでも、ドラマーがどんな人生を生きたかみたいなことは、やっぱりそんなに、 ね、知らないっていうケースが多かったですけど、まあ、アイドルグループとかであれば、まあ、5人いたら5人分の物語をやっぱり立ち上げやすいわけですよね。キャラクター性っていうことに、こう、照準を定めやすいっていう。だから、物語は別に実はいくらでも今でも生産されてると思うんですけど、まあ、かつてよりも、その曖昧な部分がなくなったというか、物語をこう、きっちりこう一つ一つのキャラクターにくっつけて立ち上げて、それをこうすごくきちんとこう提出して消費させる状況っていうのを作らないと、いけない環境に。だから昔ってもうちょっとこうぼんやりしてたというか、中途半端なところがあったと思うんですよね。
ああ、なるほどね。うん、なんか今まさにそういうパキッとしたキャラクターなり物語なりっていう話で言うと、やっぱ僕はスポーツかなと思って。ラジオメール、阿波野芽衣、宮城県仙台市男性30歳の方。私は野球は見ないのですが、プロはもちろん高校野球の選手の名前まで覚えてる人っていますよね。あそこまで解像度が高ければ試合を観戦するのは楽しいだろうなと思います。そんな私でも野球好きの友達に連れて行ってもらったプロ野球は誰一人選手を知らなかったのですが、隣で解説してもらって楽しかったので、浅くも深くも楽しめるプロ野球はすごいなと思いましたというので、なんかすごいわかるって感じがするんですよね。そのなんだろう、野球に関しては特にかもしれないですけど、こう選手名鑑とかでこうデータ的にこう全部覚えるタイプの人もいるし、もう選手一人一人のエピソード、もうドラフトからこうここまで全部覚えてるみたいな人とかもいるし、どっちの楽しみ方もできるなという感じがするんですけれども、どうです？皆さんそういうなんかこう皆さんのこう触れている覚えているものとかで、そういう物語的にこう全体の流れをこう覚えてぐっと深く没入したような、まあ経験。まあ、それこそここで言うと野球もそうだし、あと、もう宝塚の世界なんかもうだって、あれですよ、もう学校入った時から追っかけてるみたいな人がいますし、もう、あとなんだろうね、まあ舞台の世界ももちろんそうだし、なんかそういう、こう、覚えていくことに快楽を覚えたような経験。
でも、コンテンツ単位で言うと、やっぱり、リスナーの人も含めて多いのはやっぱエヴァンゲリオンの世界なんじゃないんですかね。石山さんもそうだと思いますけど、まあ、テレビアニメ95年のシリーズもあり、時間を経って10年経って、エヴァのジョが2007年からでしょ。で、終わったのが2021年ですから、長いサーガになっていて、まあ、スターウォーズなんかもそうだと思いますけれども、まあ、いろんなところに、こう、波及していって、パチンコをやる、やらないも人もいっぱいいるけど、例えば、箱根に実際何やかんやができていく人もいれば、いろんなタイプの、楽しみ方あると思いますけれども、これは多くの人ががっつりハマったんだと思いますけど、石山さんもそうですかね、いろいろ見ました。
そうですね、なんか、それで言うと、エヴァンゲリオンだとか、あと、四畳半神話体験とか、そのこう、アニメーションの人物は覚えられたりするんですけど、生身の人間が本当に正直覚えられなくて、なんか以前、インタビューアーのこう仕事をしていたんですけど、その同じ事務所の大先輩のアーティストさん、3人のバンドの人にインタビューをするときに、山本さん、どうでしたかって聞いたら全然、あ、私山本じゃないですって言われたりっていうのをあったりとか。
結構致命的ですね。
本当に致命的ですね。
やっちまった！
あとその、アイドルの、そのキャラクターというか、その人となり、顔と名前みたいなのが本当にわかんなくて、6人グループの人にインタビューしなきゃいけないときに、すごい有名な人なのに誰が誰か本当にわかんなくて、名前を呼べなかったんですよ、怖くて。だから、
確かに間違えそうで。
目線で、みたいな感じで。
絶対バレてますよね。
バレてたんですよ。でも相手がプロだからなんか、優しくどうにかなって教えてくれる。でも本当に、なんか、その人の人生に興味が持てるってすごいことだなって思う。
それに関して、あとちょっとアイドルの話もあるので、ちょっと一個メール読んでもいいですか。
いよ。
この方、つるっぺさん、30代女性、埼玉市の方。初めてメールします。私のどうしても覚えられない話を聞いてください。私はもともとハロープロジェクトのアイドルが好きだったのですが、4年ほど前に K-POP のあるボーイズグループにハマりました。その頃から K-POP の映像をいろいろと見るようになり、ガールズグループ TWICE の映像は4年前からずっと見続けています。しかし9人いるメンバーのうちどうしても残り2、3人が未だに覚えられないのです。そうだね。あれ、MV でいっぱい変わるしね、服とかもね。4年間もミュージックビデオを見たりしているのにです。同様に、 他の、K-POP の女性グループもほとんど見分けがつかず、楽曲は楽しんでいますが、メンバーを覚えるのはもう諦めました。要因はおそらくメイクです。今は男性グループもメイクをしていますが、顔立ちがまだ分かりやすいので覚えられますし、日本の私の好きなハロープロジェクトのグループは、髪型や体型なども個性的なので割とすぐ覚えられます。メイクで完成形の美人が決まっているから、どうしてもみんな似たように思えてしまうのでしょうか。皆様のご意見を伺いたいですということですが、倉本さん。
これ私全く同じことを、同じ現象が自分にも起きてて、なんかそのもう、スナップは覚えられたのに、それ以降のジャニーズの子たちが全然覚えられなくって、でもなんか本当にこれは加齢かなって勝手に思ってたんだけれども、ある時、その、私が K-POP に興味を持って、で、その、ある、まあ、BTS だったんですけれども、そのからなんか逆流する形で、プロデュース48とか、アイランドとか見るようになったら、アイランドっていうのから派生した、グループが、エンハイフンっていう、エナイプンって呼ばれているそのグループなんですけれども。
めちゃめちゃ出てくるね。
そう。
知らせ
だね。今まで全くもうそのエナイプンってことも出てこないぐらい、なんかその、顔も覚えられなければ、そのグループ名も覚えられないって感じだったのに、その、プロデュース番組の中での、みんなが一人一人なんか脱落したりとか、
ね、
そう、生存したりとか、なんかこの、まあ、ヒスンが今、なんか2期にめっちゃ優しい言葉をかけたとか、なんかそういう、なんか一つ一つの物語とかエピソードも、ちょっとなんかここで肩に手を置いて、ポンポンってしてあげた今みたいなとか、そういうのを、なんかちょっと意識的に見るようになったら、もうあっという間に覚えるようになって、なんか今まで全員なんか完成形のイケメンばっかりだって思ってたのが、なんか自分のなんかこう、それこそ、網膜が3枚ぐらい剥がれた感じが。
目から鱗。
目から
鱗。
そう。
網膜剥がれたら見えねえからね。
網膜剥がれたらダメだ。
でもすごくわかります。やっぱりそのプロデュース番組、まあ、オーディション番組その他、まあ、本当にその細かなエピソードが、まあ、SNS でも話題になることが多いということをまあ考えても、まあ、そこが見られている、まあ、言い換えるとオーディション番組で、まあ、あるにもかかわらずというのがいいのかどうかわかりませんが、まあ、そのまあ歌のうまさをダンスのうまさみたいなものの絶対評価ではなくて、うん、まあ、そのエピソードに基づいてついた、その、まあ、ファンの声だとか、まあ、そういうものがもしかすると、その投票に影響するんだとしたら、何が、まあ、それこそね、さっきの小村さんの話じゃないけど、何がその見られていて、何が受けているのかって話自体も、まあ、すごく面白い話なのかな、という気がしています。う
ん、ただ、エピソードの話、とちょっと違うラインで言うと、この方メール、つるっぺさんメールいただいたのは、その覚えられないっていう時に、まあ、そのメイクの話ちょっと出てたんですけれども、最近 MIT テクノロジーレビューっていうサイトで出てた記事で、インスタ顔っていうのはこうして決まるみたいな、確かそういうタイトルの記事だったと思いますけど、全員が全員そうってわけじゃないんですけれども、インスタグラムのこう、加工ありますよね。で、加工のアプリっていうのはすごい流行ってて、何億人も使うようなアプリを使っていると。そうすると、やっぱり、どの民族っていうか、どんなタイプの人でも、なんとなく同じような、加工になるんだという感じで、小顔でなんか、色白くて、鼻がどうでみたいな。で、それがこう、ちょっと、アルゴリズムでみんなが見ちゃうので、その美人って言われるものの、こう、なんていうのかな。美の基準が狭まっちゃうみたいな感じで、そのアルゴリズムの危険性みたいなことを指摘している記事だったんですけれども、その、今みたいにまさにそのオーディションみたいなことで、エピソードで覚えていくっていうことで、実はいろんな深みがあるっていうことをみんな気づいていくんですけれども、やっぱ多くの映像がある中で、例えば僕も TWICE 結構見ましたけれども、MV ぐらいしかほとんど見てないんですよ。だから必死こいと覚えてたんですよ、一時期。チアアップの頃からね。それも当時、欅坂だった、渡辺理沙っていう子がブログで言ってて、お、そうかと思って見に行ったらハマったんですけど、
ね。めちゃくちゃエピソード記憶。
それは一生忘れないんですけど、確かにメンバーね、あんまりもう覚えてないんだけれども、それで見ちゃうと、なんていうのかな、顔だけで識別しようとすると、もしかしたら難しいのかもしれないっていうのは、 なってくる。今のは別に、あの、インスタ顔っていうのは、あの、全部が全部ってわけじゃないけど、まあ、一因としてそういう要素も、まあ、なきにしもあらずの部分はあるということですよね。
うん。まあ、覚えようとする対象そのものが、まあ、変化している。まあ、もっと言うと、その、まあ、オーディション番組なんかはもう本当に、ね、日々のこの、スナップというか、ところが入りますけれども、まあ、完成された、まあ、本当潜在というかね、もうその状態で作られたものっていうのを基準に覚えてしまうとっていう話。これ実はまあ個人的にはね、今、自分やそのゼミの学生が研究している話ともちょっと関わってくるんで、後でどっかで掘り下げられたらなという気はしているんですが、一旦曲挟みましょうかね。ということで、曲コメカさんの方からお願いしたいと思います。はい、
Always というですね、カナダのインディーポップのバンドなんですけど、忘れる、forget っていうフレーズだけで、なんか自分の iPhone に入ってるのが、なんかないかなと思って、連想した曲なんですけど、歌詞自体はね、なんか、今夜私と人生を忘れましょうみたいな感じの、結構ロマンティックなのかな、なんかそういう感じなんで、ちょっと物忘れ的な forget とは全然関係ないんですけど、ちょっと良い曲なので聴いてみていただきたいと思います。じゃあ、Always で forget about life。
文化系トークラジオ、Life。
パンサー向かいのフラット。木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。